の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手に鷲が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。第36回目を迎えました。気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきます。ダンと申します。よろしくお願いいたします。というところで、はい、どうもー。お待ちまーす。ね。始まりました。どうしたんだ？大丈夫か？あ、大丈夫だ。問題ないぞ。うん。ですね。まあ、皆さんいかがお過ごしですかね？元気ですかね？いや、私もね、相変わらずね、元気ですよ。あー、でもね、昨日か一昨日かね、元気すぎるぐらい元気だったみたいでね、ちょっと汚い話ですけれどもね、午前中、朝何時ぐらいだったかな、朝10時ぐらい、だいたい最近いつも朝4時から4時半ぐらいに起きるんですけど、そこから朝10時ぐらいまでの間にね、なんとね、介護業界の用語で言うのであれば、排便が、普通か、排便が4回もありました。汚い話で申し訳ないけどね、びっくりしましたよ、自分自身ね。しかも毎回結構しっかり出るのね。うん。しかも、出した時は残分感ないのよ。残分感あったら、あ、便秘か、と思って。まあ、そりゃ、後から出てくるのは当然かなとは思いつつも、こう、釈然としないという感じはあると思うんですけど、いやー、出た出たと思って、あ、綺麗なのが出たと思ってね。なんで、それで、まあ、なんていうの、こう、まあ、スッキリしたなと思って、こう、出発だと思って出たらですね、駅に着いたら、ん？と思って、こう、おっと思って、なるわけですね。そんなのがもう4回。いやー、びっくりしましたよ。うん。もう、まあ、なんていうの？こう、それ以降？別に普通だけど、何か変則的な動きはないですけど、まあね、出ないより出た方がいいですから、いやもう私も仕事からね、本当にね、出ずに苦しんでる人たち本当にたくさん見てるんですよ。そういう人たち見たらね、食べたものが出るっていう、このサイクルが正常に行われてることの素晴らしさ、いや、これはないですよ。だから皆さんですね、まあ朝でも、夕方でも、夜でも、行ってもいいので、しっかりうんちが出た時にはですね、そのことに感謝してください。うわぁ、いい色のうんちが出たな、いい形のうんちが出たなと。それがもしね、びちゃびちゃで、ピャーピャーシャーシャー言ってたとしても、出る分だけいいんですよ。ね。出ないでずっとね、溜まってしまって、それで食事を取ることさえもできない、ね、もう殺してくれって言いながら、便器に座ってる人たちにたくさんいるんですから。ね、もう冒頭から何を話してるのかよくわかりませんけれども、はい、今日はですね、今日はですね、タイトル見ていただければわかるように、またよくわからんね、言葉が並んでおりますけれども、若さとは周回遅れのことということでね、これは完全に私の、まあ、作った言葉でございます。まあ、その周回遅れっていう表現が一番わかりやすいんじゃないかなと、この若さというものをね、表現するときに、周回遅れなんだよっていうところをね、じゃあなんで周回遅れなんだっていうところをね、早速ね、本編の方に入って、ご説明させていただければと思いますので、早速書き込みいただいております。ありがとうございます。2番、春さん、ありがとうございます。ギター練習しながら聴き始めましたって、今日はいつもと違うマイク使ってます。ちょっとこもった感じに聞こえますね。一人喋り頑張ってってことで、さすがですね。よくわかりますね。いや、私がいつもね、持ち歩いてるオーディオインターフェースがですね、今日はちょっとそれがないので皆さんね、ちょっと聞きづらい部分があるかもわかりませんが、ご了承していただければと思います。それではですね、本編の方に入っていきたいと思います。はい、ということでですね、もう早速なんですけど、まあ、ちなみに今日もやっぱり時間があまりないので、もし今日中にね、喋ることが、話し切ることができなかったら、Part 2の方をね、また別日に収録させていただいて、そしたらまたガチャーンとこうね、くっつけて、それで一つの回答をさせていただければと 思っておりますので、今日で全て聞き切れるというふうには限りませんので、ご了承していただければと思います。まあですね、まあ、ことの始まりはなんとやらというところで、まあ、その若さとか周回遅れっていう言葉はね、まあ、後々出てきますので、まあ、要するに最後まで出てこないかもしれないです、今日の収録に関しては。次のパートの時に、出てくると思います。まあ、前々回、少しお話ししておいたね、まあ、前々回で、まあ、前回もそうなんですけど、その動的平衡っていう言葉がありましたね。その動的平衡っていうのが、まあまあ、なぜ知ったのか、どういうふうにその情報を入手したのかっていうと、まあ、最近よく私が聞いている、ポッドキャスト番組で、まあ、もともと普通にラジオ、FM のラジオの番組であるんですけど、ラジオ版学問の勧めというね、番組がありました。そちらの方に出ていた、福岡慎一さん、またのお話の中から出てきたんですけど、それもまたね、今日もちょっと同じような感じですね。そこで、出てきたんですね、またよくわからんけど、お偉い大先生、東京の方ではね、結構有名な病院があるんですけれども、聖路加国際病院っていうところがあります。そちらの副院長をされております、細谷亮太さんという方ですね。この方がゲストに来た時にお話ししてた内容を聞いてですね、まあ、私が感じたこと、思ったことをお話しさせていただければと思うんですけれども、この方はその小児科、その小児がんの専門の方で、まあ別にあんまり関係ないですね、そこはね。結局、この人、どこに私は引っかかったかというとですね、前回とは打って変わって、ちょっとこの人に対して、まあその反論する形になるわけですけど、まあ、そのラジオの中で何を話されていたかというとですね、まあ、その、生きる意味だとか、もしくは、どうして人は人を殺してはいけないのかっていうことを、そういった理由とか根拠っていうものを、こう理論で考えてはいけない。ダメなものはダメなんだ、というふうに、もう、考えなければ、感じなければならないっていう話をしてるんですね。うん。そういった部分に理論を求めちゃいけないですよ、というふうに言ってるんです。だって、人ってまず殺しちゃいけないものだし、ね。だって、人は生きていかなければならないわけだから、そこをどうこう考えたってしょうがない。まあ、じゃあ生きるためにはどうしようかっていうことを考えようぜ、っていうことを言ったんです。まあ、それ聞いた私は、こう、泣くたねえだろうっていうふうに思ってですね。まあ、私のいつ、放送をいつも、ラジオを聞いてくださってる方だったら、まあ、ダンが、ね、反論しそうな内容だな、っていうふうに思われるかもわかんないですけど。まあ、その細谷亮太っていう人は、まあ、そういうふうに言ったと。で、それに対して、まあ、ちょっと反論というかね、あるわけなんですけど、いや、違うだろうと。ね。まあ、確かにそれに対して、まあ、生きる意味だとか、なぜ人を殺しちゃいけないのかっていうことに対して、一概にね、これが答えだっていう、その、理屈、その理由っていうものを理論的にバッとね、正確にバッと出せるものではないです。うん。だけど、それっていうのは、その答えっていうのは、その人それぞれにやっぱりよって全然違うものではあるし、で、さらに言えば、その人その人でも、その瞬間瞬間によって、時間軸によって、その答えは変わってくるものなんですね。で、答えがないことではないんですね。まあ、この、ホセさんは答えがないからって、行き着かないから、たどり着かないからって言ってるんですけど、いや、答えはあるんですよ。だけど、あまりにもそれが瞬間瞬間に生きる、その瞬間瞬間に存在するものであって、めくるめく勢いで変わっていくものなんですね。その答えっていうのは。だから、答え見つけたと思った瞬間、それはもう答えじゃなくなってるっていう状態が往々にしてあると。まあ、もちろん、答えがある程度持続されるパターンもあるのでしょうけど、そうじゃないこともすごく多い。だから、答えを出したときに、結局やっぱり違った。あ、違うなっていうふうに、これは間違いだったなって思うことがたくさんあるっていうことなんですね。だけど、それっていうのは、だから考えなくていいとか、だからそれを理論的に考えちゃいけない。もう、ダメなものはダメなんだっていうふうに受け入れるっていうことは、また違うと思うんですよね。うん。だから、その答えにたどり着けないっていうのは、ちょっと間違いで、たどり着くけどすぐ答えがまたどっか行っちゃうんです。うん。だから、理論的に考えることが非常に大変ではあるし、 非常に難しいことではあるけど、難しくて大変なだけなんですね。絶対たどり着けるんです。やり続ければ。だけど、またすぐどっか行っちゃう。うん。それが持続しないっていうだけなんですね。だから、非常に、体力も、精神力も、いろんなところ、消費しますし、消耗します。だけど、それは、やるべきことだと私は思っています。なぜなら、やっぱり、そこの部分に対して、クエスチョンが出たときに、それを無視するような、ダメなものはダメなんだよって、考えるなって、ね、生きなければならないのっていうふうに、前回も話したように、なぜ生きなければならないんだろうっていうところの疑問を捨ててしまうような教えは、ちょっといかがなものなんですかと。あまりにも横暴すぎませんかって私は思うんですね。まあ、まずそういう感覚を持ったんですよ。その細谷亮太さんっていう人がね、そういうふうな話をしたときに、いやいや違うだろうお前よって、ね、思ったわけですね。で、確かにね、この人の言ってることっていうのは、まあ、拡大解釈してあげればですよ。拡大解釈してあげれば、一理あるんですよ。それはどういうことかっていうと、ダメなものはダメだって教えなければならないっていう状況は、なきにしにもあらずなんですね。それは、どういう状態かっていうと、ここでは前提として、先ほど言ったような、生きるっていうことが前提になってたりとか、もしくはうまく生きる。うまく、その人間社会っていうものに対して溶け込んで、うまく立ち回れるようにしなければならないっていうことを前提とした場合、仮にね、前提とした場合に、例えば親が子供に対して教育をする。まあ周りの大人が子供に対して教育をする。その教育現場。教員だったり、いろんな講師だとかが、その生徒や、子供たちに対して教育をする。何かものを教えるというときに、そのダメなものはダメなんだというふうに、教えることが、メリットになるような状態っていうのは、あるにはあるんですね。そう、ダメなものはダメなんだっていうことを、どこかでやはり教えなければならない場合がある。それっていうのはどういう状態かっていうと、例えば、火を触っては火傷をしてしまう。引いては命を落としてしまう。っていうことを知らしめるために、ものすごく怒る。火に対してこう手を差し伸べてこう、無邪気にこう、掴もうとしたりとかすることに対して、ダメだって怒る。それが例えば3歳児だったり4歳児だったりとかしたときに、ギャーって泣きわめいたとしても、別にそれで許してあげるわけでもない。で、また、5歳、6歳になってきて、ある程度話がわかるようになってきたとしても、そこはもうダメなもの、ダメなんだ。っていうふうに、ある程度教えないと、生きていくことができなくなってしまう。で、ある程度、その程度のことであれば、自分自身が大人になった時に、子供本人が、もう知ることができるわけですね。別にわざわざ教えてもらわなくて。うん、例えばこういう話があります。通覚が、あまりにもというか、通覚に障害があって、痛いということを感じることができない子供がですね、まあ、これテレビでやってたんですけど、昔ね、子供が、乳歯が抜けて大人の歯が生えるっていう時に、乳歯が一本抜けたら、両親がすごく、祝福というか、喜んでくれた。いやー、大人になったねって、またこれで一つ、大人になったねっていうふうに、喜んで。で、その歯が抜けて新しい歯が生えてくることに対して、まあ、祝福してあげる。で、それを見た、それをまあ受けた、その子供はですね、その痛みを感じないから、あ、歯が抜ければ、喜んでもらえるんだって思って、自分の歯を無理やり引っこ抜くんですよ。血まみれになりながら。うん。で、抜けたよ、抜けたよ、って言って持ってって、親は初めてそこでこの子は痛みを感じないってことを知るわけなんですけれども、それは、その子に対して、ダメなものはダメなんだっていうふうに教えなければならない。ですよね。まあ、その子は、なぜ自分の歯を抜いちゃいけないのかわからないわけですよ。うん。 で、それに対してその歯の構造だったり、なぜ歯は存在していて、どういうことに役に立つのかっていうことを理論的に説明しても、そんな3歳、4歳ぐらいの子供は、それを理解しようとはしないし、理解できないんですね。そういう状態の時に歯は抜いちゃダメ。で、痛みを感じないってことが初めて分かったから、あなたは痛みを感じることができないんだから、とにかく危険なことはダメだというふうにおそらく教えるでしょう。そういうことは必要なんですよ。ね。で、まあ今のは分かりやすい例ですけれども、で、それが、生活全般に行き渡ったり、考え方だとか、その行動一つ一つに対して、いろんなことが言える。例えば人を殺してはいけませんとかっていうのも先ほど言ったみたいに、なぜ殺しちゃいけないのかっていうところがね、もうそこを考えるのではなくて、とにかく殺しちゃダメなんだというふうに教える人たちはたくさんいます。で、実際そういうふうな教育を受けてきた僕らがいます。で、それっていうのはまあ、先ほど仮定したように生きていかなければならないだとか、うまくこの人間社会で立ち回っていくっていう前提、ある程度決まった方向性を仮定した場合に、そこから逸れてしまわないような間違った選択肢を選ばないようにするために、その理屈をまず教えるのではなくて、理屈ができない、理解できない状態だからこそ、まずはダメだということを叩き込む、教え込むっていうのは一つの方法論としてあるわけですね。それが、まあ一つの、先ほど言ったみたいに、理にかなっている部分と私が感じた部分ね。だけどそれはもう大前提がいろいろ必要なんですね。さっき言ったみたいにね。で、だけどそれっていうのは理論で考える必要がないっていうわけではないんですよ。ゆくゆくは考えないといけないんです。なぜだろうということをね。で、なぜ考えなければならないとここで私が主張するかっていうと、その人の人生はその人が選ぶからです。その人が自分自身が選べるっていうふうに思ったときに、周りが考えることじゃないですよ。選べるかどうかっていうことは。本人が思ったときに、それがちゃんと選べる選択肢として、残っているかどうか。もう子供の頃から、これはダメ、やっちゃダメ、まずダメなものはダメっていうふうに教わったときに、果たしてダメなものはダメなのかって、そこを疑える余地が残っているのかどうか。それは非常に大事だと思います。もうそこはもう選択肢から外されている状態になってしまうと、それは、その人が本当に自分のために生きるということにはならないんですね。で、まあ、この細谷先生という方が言うようにね、このダメなものはダメなんだって、理論で考えちゃいけないことがあるんだっていうふうに、それで教えていくっていうのは、もしくは教えていく自分自身がそう考える大人になって自分でものを考えられるようになった時でもそう考えるってことは単純にその問題視してしなければならないものをただ先延ばししてるだけで見えないようにするだけの行為なんですね。で、私自身はまあずっと何回も言ってるようにただ生きることが目的ではなくて自分が納得することが目的なんですね。やっぱりそのためにはどうしてもそこの部分は無視できない。考えるっていう人がある。もしくは感じる。結果自分が納得とか理解することができればいいんで、まあ考えなくても理解できることももちろんありますし、考えても理解できなかったことが体験によって理解できるようになるってこともたくさんありますから、それは一概に考えることが全てではありませんけど、非常にでもそれ考えるという声は、重要なところを占めてくるわけです。だから考えちゃいけないとか考えること自体が NG だと Not good という場合というお話はそれこそ Not good というふうに私は思うんですね。まずそこその聖路加病院の副院長であるその細谷亮太さんに対して私はまず言いたい。まずそこです。で、じゃあなんじゃろうけとその先に私が感じたこと考えたことなんですけど、先ほどから言うようになぜ、ダメなものはダメだって教えなければならない状態があるかっていうと、理解できない状態があるからですね。理解できない状態っていうのは、単純に言えば、簡単に言えば、視野が狭いっていうことなんですね。で、視野が狭いっていうのは、どういうことかっていうと、狭いっていう表現があるからには、広いっていう表現が どこかに適用されるわけです。で、自分自身に、もしくはある対象に対して狭いっていう表現が適用される場合には、そうじゃない対象に対して広いっていう表現が適用される。まあ、簡単に言えば、先ほどの教える、教えられるっていう状態があれ、あるときに、教える側は視野が教えられる側よりも広い。教えられる側は、教えられる側は教える側と比べたときに視野が狭いという相対関係があるわけですね。どっちの視野がいいとかっていう話ではなくて、ある一点において、その視野でもってカバーできてない。その人の視野の中にもともと入ってなかった部分を入れるという行為になるわけです。教えるっていう行為をね。なので、若さっていうのは、要するに知らないことなんですよね。だけど、単純に知らないことを知れば大人になるのか。単純に知っていること、知らないことが多いことが若さなのかっていうと、そうではないんですね。その、頭で理解できてても、どうしても自分の体で、に染み込んでこなかったりとか、することもありますし、ここでその周回遅れっていう言葉が出てくるわけなんですけど、何度も何度も同じようなことを繰り返して経験しているっていう状態なのにもかかわらず、それを経験するたびに全然違う感覚に至る経験っていうのは皆さんありませんかね？私はすごくよくあるんですよ。ものすごくよくある。例えば人と出会って別れたりだとか、本当に、同じ失敗を繰り返してしまったりするとき。で、以前学んだはずのことを、また同じものだと思って手に取ってみたとき。同じくやっぱり学んだときっていうときに、はぁっと思うことがあるんですね。自分では分かったつもりだったんですけど、全然分かってなかったって気づくときがある。それっていうのは、行動としては全く一緒。で、旗から見たら全く一緒。で、自分自身も全く一緒のことをやってるつもりだったんだけれども、旗と今まで見えてなかったことが見えてることに気がつくんですね。それは、どういう原理でもって気がつけるのかどうかっていうのは、なかなか難しい部分があって、まあその状況にもよりますし、何に気がつくかというところにもよるんですけども、これは、気がつく状態になるときと、気がつかない状態のその違いっていうのは、どういうふうに埋められるかっていうことをですね、第何回か忘れましたけど、私は経験雪という言葉を使って説明しております。その経験雪っていうものを積み重ねることによって、しかも繰り返し積み重ねることによって、ある程度のラインを超えたときに、人は、その自分の成長を確認することができるっていうようなところのお話を、ね、させていただいております。それを私の造語で経験雪を積もらせるというような形で、お話しさせていただいてるんですけども、それとほとんど同じことを、まあ、今言うんですが、それはまあ、その経験雪っていうのはどうやってその壁を乗り越えていくかっていう話だったんですけど、今回は、その、ダメなものはダメだと教えなければならない状態っていうものはなぜ発生するのかというところで、その、周回遅れの若さっていうものがあるんだと。で、その、同じことを、まあ、その、周回遅れっていうふうに言うと、いわゆる学校でありましたね、その、運動場。ね。運動場っていうのは全国区なんですかね、この言葉は。運動場って言ってたんですよ、私のね、学校ではね。そのトラックがありますね。その、例えば、マラソン大会だったりした場合に、そこ、まあ、何周も走ったりだとか、ね、しなければならないんです。私はすごくめんどくさかったんで、いろいろ理由をつけて、走らずに、ずっとビデオカメラを回してたんですけど、めんどくさかったんでね。まあもちろん中には、足の速い人もいれば、遅い人もいるわけですね。で、もちろん周回遅れっていうのが出てきます。で、先ほどから言ってるようなところと同じことになるわけなんですけど、走ってる場所や、その走っているその場所から見える景色っていうのは、ほぼ同じ状態なのにも変わらず、全くその立ち位置が違うわけなんですね。その周回遅れで走ってる人と、一周分早く走ってる人、もしくは二周分、三周分早く走ってる人というか。で、 ゴールの見えないそのマラソンというか、持久走を走ってるわけなんですけれども。まあ、あと何周すればいいかわからないですし、どこまで行けば自分が満足するのかもちょっとよくわからない状態だけど、ただ、同じところをぐるぐるぐるぐる回っているという感覚はよくわかる。それでいて、以前自分自身が、同じところを通った時と、また違う感覚を持って、走っている。それは、明らかに、その当時の自分よりは、多く走っているという実感。そしてまたここにたどり着いてきたんだっていう感覚。初めてそこにたどり着いたことによって一周したってことがわかるっていうこと。で、またさらに、それを自分自身だけではなくて、複数の人数で走った場合に、まあ、やっぱり、極端な話、単純な話ですけれども、周回遅れの人に対して、自分が優越感を感じたりだとか。逆に言えば、周回遅れの人が、早く走っている人に対して、劣等感を感じたり、羨ましがったりする。そういった状況があると思います。全く同じ場所を走っているのにもかかわらず、そういった感覚の違いを持つ。で、それが、先ほどから言うような若さだと思うんですね。私たちはその小さい頃から何回も同じことを繰り返して、何回も同じ経験をするんですけど、経験するたびに違う感覚を持つんですね。で、私はこの気がつけば両生類で、同じようなテーマを違う言葉で何回も話してますけど、自分自身が話しながら、あ、自分こんなこと考えてたんだって、毎回思います。まあ、かなり、見切り発車で喋り始めるからっていうのはすごく大きいんですけど、まあ、それはやっぱり、まあ、ある種一つの、自分自身の中での化学反応であって、皆さんからのレスポンスや、コメント、チャットとかでね、いただいたものに関して、脳内が動いて、もしくは自分自身の言葉で脳内が回転して、またさらに違うことを話し出すわけですね。で、そのダメなものはダメだって教えなければならない期間っていうのは、そのやっぱり若いわけですよ。だけど、なぜダメなのかっていうのはわからないまま、でもダメなものはダメなんだなと思って、そのトラックを走り続ける。一周回った時に、あの時ダメなものはダメって言われたけど、こういう理由でダメだったのかっていうのがわかるようになって。で、それを少しずつ少しずつこう繰り返していくんですね。そのイメージとしては、こうゆっくりゆっくりこうバームクーヘンがこう回転しながらこう焼かれていく状態わからんだろうけどね。で、ゆっくりゆっくりこう太くなっていくのね。最終的には出来上がってこうカットされてこう美味しく出来上がるんだけど、バームクーヘン大好きです。はい。で、そんなイメージなわけですよね。人が成長するっていうのはね。で、そこがやっぱり、重ねていく、ごめんなさいね。そこを重ねて、まあ、綺麗に焼き上がる、美味しく焼き上がる、ね、そこを走り切る。そのトラックを走り切るっていう時に、ダメなものはダメだ。それを理論で考えちゃいけない。人を殺してはいけない。なぜか。いや、殺しちゃいけないからダメなんだよ。っていうことがもう完全に自分の中で固まってしまっていたら、完全に感覚として、より一周分早く回った。早くというか、まあ、多く回った。その自分が一つ上のステップに成長した。より納得できる自分に。もしくはより納得できるその環境にいられるっていうことを実感することができなくなってしまう。そのチャンスをみすみす逃してしまうってことなんですね。まあやっぱり簡単に言えば思考するチャンスをもがれてしまってるわけです、その時点で。まあもしそれが自分の中にも大きく染み込んでいて、それが拭い去ることができなくなってしまってる場合。往々にしてそういうことがあるんですね。うん、なので、この細谷良太というね、その聖路加国際病院の副院長の方が、どういうつもりでこれを言ったのかっていうところは、まあ、その単純なその、ラジオの中では、すべてを語られてるわけではないので、まあ、著書を読んだりだとかしないとわからない部分もあるかもわからないですし、まあ、ご本人とね、会ってお話ししなければならない部分っていうのはたくさんあるのかもわからないですけど、まあ、その話を聞く限りでは、思考をストップさせること、 を是としている部分がある。いや、そればっかりは是としちゃダメでしょ。っていうふうに私は思うわけですね。まあね、だからその細谷亮太さんっていう人が、まあそういったお話をされてたんですけれども、まあそういうこと。やっぱそこは、多分ね、でも、細谷亮太さんっていう人は、まあ話聞く限りではね、大した人なんですよ。やっぱりそういうふうな、まあ立派なところにいらっしゃるというところもあって、私なんかよりもすごくしっかりした人で、で、無意識でそれをやってるはずなんですよ。必ず。で、何かあしらこう、諦めるっていうことは多分してないですし、考えることに対して。で、ご自身の中で多分納得いかないことっていうのがもし認識できる状態があったら、それを放り投げるわけではなくて、自分なりにいろいろとこうやってきたっていう経緯が多分あるだろうなと思うんですけど、だけど例えばというか、だけど生きる意味とか、人を殺していけない理由とかっていうことを、なぜか特別視しているところがあるんですね。で、それはなんか別っていう感覚には多分なってると思うんですよね。別なことなんて何もないんですよ。その人が考えたいことを考えりゃいいんですよ。ね。だから、これは理論的に考えちゃいけませんよっていうことはないんです。まあ、なぜじゃあそこを考えちゃいけないのかっていうと、まあ、前回お話ししたみたいな、いわゆる社会、人間社会っていうものにより適応して、より、馴染んで、生活していく、支障をきたさないように生活していくためには、そこの部分を考えてしまっていてはかなり、障害が大きく、立ちはだかってしまう。っていうような可能性が高い、と思われているからなんじゃないかなと思うんですね。じゃあ、人を殺してはいけない理由っていうのを、ひたすら考えてみて。どうもそれが見つからないなと思った時に、人を殺していいというふうな脳の回路になってしまっては、まあ、困る、ダメだとされているんですよね。いや、いいじゃないですか、別に。その人が殺したきゃ殺せばいいんですよ。それは、殺された人は、たまったもんじゃないですよ。たまったもんじゃないですけど、その人は、人間みんなが自分のことを殺すはずがないっていうありえない思い込みをしていたからこそその人は死んだんです。そうですよね。まあ似たような話をね、他の回でもしてますけど、あれはなんていう回だったかちょっと忘れましたがね。その自分がまさか殺されるはずがないって思ってる人だから殺されるんですよ。なぜなら殺されてしまうって思ってる人は殺されないように手立てを講じるからですね。まさか自分は人から殺されないって思ってる人は殺されないようにするための手立てを講じないから殺されて当たり前なんです。で、この細谷亮太さんっていう人が言っているそれっていうのは、まさか自分がね、善良なね、日本国民とか、もしくは日本国民じゃなくても、他の国の人でもいいですよ。人が人を殺すって、いや、まあ、ないよ。もう戦争もないんだし。人が人を殺していい理由なんて、だってないんだものっていうふうに潜在的に思っている場合っていうのは、やっぱりそこに隙が生まれて、より殺しやすい対象になってしまうんですね。うん。で、同じような、やっぱりところで、その生きる意味っていうものをね、考えない。自分がなぜここにいるんだろう。自分がなぜここに生きていなければならないんだろうということを考えないことを、是としている、状態っていうのは、非常に、ナンセンスだなと、私はやっぱり思うんですね。もうそれはもう皆まで言わなくてもいいとは思うので、まあ、これ以上は言いませんけれども、まあ、その、細谷亮太さんっていう人が言ったそのことに関してはちょっと反論させていただきたいなというところがあって、3番、春さんありがとうございます。バームクーヘンのたとえイメージしやすいねという。ありがとうございます。当たり前とか常識とか普通とか、俺も基本的に好きじゃないですねっていうこと。いや、まあそうでしょうね。こんな、こんなラジオに対して、常にいつも、最近ね、ずっと、書き込みね、してくださってる、はるさんが、絶対そういう当たり前とか常識とか普通とか嫌いでしょうね。まあ嫌いというか好きではないでしょうね。ね。もう今日もはるさんしか、レス来れてませんよ、皆さん。 ね、原さん以外の方も多分聞いてらっしゃる方はいると思いますからね。まあ皆さんのご意見ね、聞かせていただければと思います。はい。で、そことちょっと関連してね、関連してなんですけれども、また同じくその学問のすすめ、ラジオ版学問のすすめでね、出てきていた、方でですね、その、綾子さんっていうですね、もう、多分、年齢が確か80過ぎてて、もうすぐ90になるんじゃないかっていうぐらいの、女性の方なんですけど、その方が、あれ、前これ話したっけな、もし話しちゃってたらごめんなさい、ね。その方が出してる本でですね、弱肉強食に、のことについてお話しされてる、弱者が強者を駆逐するっていうね、本があるらしいんですよ。まあ、その内容っていうのがどういう内容かっていうと、その、最近のまあ日本っていうのは、まあ、もしくは日本じゃなくても、まあでも特に日本でよく見られる光景だっていうふうにこの人は言ってるんですけど、その弱者、まあ社会的弱者っていう、要するに、例えば、よく言う障害者だったり、ご高齢の方っていうのを、まあ、弱者とした場合に、その人たちが強者、まあ、例えばお金を持ってて、体力もあってとかっていうような人たちを駆逐する。若い人とかね。っていうのをこう駆逐していく。もちろん若い人の中にも弱者たくさんいますよ。もちろんご高齢の方でも、障害を持ってる方でも強者はたくさんいますけど。っていうこと。どういうことかっていうとですね。まあ、すごく、限られた話、狭い世界での話なんですけど、自分が弱いということを理由に、強者に対していろんな物事を強いたりする傾向に出てきていると、最近日本ね。昔はそんなことなかったっていうふうに言ってるんですね。例えば、電車で、老人が、まあ、その、ご高齢の方が、まあ、自分が、座るんだからと言って、こう、偉そうにすると。席を譲らない若者は、おかしいって思ってること自体は、すごくおかしいと、この、その綾子さんは言ってるんですね。うん。弱者、だからこそ、自分は譲ってもらって当然なんだと。弱者だからこそ、その恩恵に、いろんな恩恵に預かって当然なんだと。うん。わかりやすい例で言うのであれば、いろんな問題になってると思いますけど、その生活保護っていうところで関しても、自分は、そのお金を得る能力がないから、お金を恵んでもらって当然なんだっていうのはおかしいっていうふうに言ってるんですね。うん。まあ、確かに、そこに関しては、まあ、おっしゃる通りだと思いますよ。弱肉強食ですから、はっきり言ってこの世界は。ね、自分がお金を得る能力、もしくは、その自分自身が生活していく能力がないっていうことを、むしろ武器にして、それを、偉そうにしてるっていうのは全くおかしな話であって。で、このその綾子さんっていう人は、じゃあ、どういうふうに、どういうことを言ってるかというと、まあ、少し前の日本っていうのは、遠慮っていうものがあったと。だけど、今のこの日本は遠慮ってものがないと。で、しかも、遠慮っていう言葉が非常に、間違っているというか、本来の意味じゃない言葉で使われてしまっている部分が大いにあるって言ってるんですね。で、本来遠慮というのは、まあ、その漢字からしてみても、遠くをおもんばかると書いて、遠慮と書くんですね。遠くをおもんばかる。で、その遠くを思んばかるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、遠いっていうのは、俯瞰で見るということですね。広い視野で、見る。目の前だけの狭い視野ではなくて、広い視野全体を見て、遠くを見て、そこを思んばかる。そこを、重視するということですね。要するに、その自分だけの利益、その綾子さんが言うにはですね、遠慮っていうのは自分だけの利益を考えたりだとか、もしくは近親の目の周りにいる人たちだけの利益を考えるのではなくて、その組織だったら組織、社会だったら社会全体で見たときに、一番ベストな選択肢を選ぶ。その時、全体で見たときに自分がどういう行動を取るべきかというところを考えることが遠慮であると。 なので、例えば何か、ものを勧められたりだとか、人と比べて自分が特別な恩恵に預かろうとしているときに、遠慮してそれを断るっていうことは、自分自身がそれを受け入れたりだとか、それをいただいたりするっていうことが悪いから、それはなんか申し訳ないから遠慮する。もしくは遠慮する姿勢がなんか美徳だということではなくて、必要だったらもらうべきだし、必要だったらその恩恵に預かるべき。だけど、この恩恵っていうのはもっと必要な人がいるはずで、その私たち、自分たちの、例えば組織だったり、その社会だったりとか、その全体で見たときに、こういう状態、自分が今それを恩恵に預かるよりも、もっとそれをこういうふうにやった方が、全体のためになって、ゆくゆくは自分のためになるから、遠慮しておく。それが遠慮だっていうふうに言ってるんですね。なるほどと思ったんですけど。で、弱者というのは、その遠慮がなければならないと言ってるんです。弱者はなぜ弱者なのかって、弱いから弱者なんです。強い者がいて、その相対的構図として弱い者がいる。強い者は生産能力があったり、その生きていくための術を知っているからこそ強いんですね。で、強い者が弱い者を搾取したり、まあ、駆逐していったりすることは、もう当然の構図なんです。それはもう、そう仕方がない。で、弱者は、そうされたくなければ強者になるしかないんですよ。で、さらに言えば、救いのない話なのかもわかりませんけど、弱者がなぜ弱者なのかっていうことなんですよね。強者になろうとしないから弱者なんですよ、弱者は。その構図の関係から言うとね。だからこそ弱者なんですね。で、その人たちが、その自分が弱いっていう立場を利用して強くあろうとするっていうのは、あまりにもおかしい構図になっている。で、弱者は弱者なりの生き方をしなければ、強者っていうものが、その、例えば、統治したりだとか、システムを作ろうとするときに、それがいいシステムだろうと、悪いシステムだろうと、必ずうまくいかなくなってしまう。っていうことを、この園綾子さんという人は言っていて、弱者が強者を駆逐するという本を書いたと言っています。じゃあなんで僕は今これを話ししてあるのかっていうことなんですけど、やっぱりその、先ほど言ったみたいに、教える側、教わる側っていうのは、視野の広さ、狭さっていうのがものを言う。まあ、簡単に広い狭いっていうだけの話ではなくて、ある一点において視野に入ってるか入ってない。その視野、そこが視野に入ってる人は、入ってない人に対してそこの視野を入れるということのサポートができる。それがまあ、教えることなんだというふうに私は感じていて。で、教えることができるっていうのは先ほど言ったバームクーヘンのように、周回遅れのその若さを持っている、その視野の狭い、より狭い人、もしくはその部分に関して視野にのがフォローできてない人、が、よりまた一周走っていってですね、で、それでまた同じところにたどり着いたときに、同じことを経験したときに、なるほど、こういうことかと。あの時疑問に感じていたことは、こういうふうなことだったんだ。こんな理屈だったんだ。もしくは、こうすればこれが解決できたんだ。あ、これって本当は疑問に思うべきことだったんだ。俺があの時こうだって思い込んでたことは、間違いだったんだって気づけること。視野がバッと今、明らかに広がったと感じることができる瞬間。まあ、違う言葉で言うと、経験雪が積もって、その経験雪がある程度のレベルに達した瞬間。人が成長する瞬間ですね。それっていうのは、先ほどの言った、弱者と強者っていう関係からすると、弱者が強者になろうとするときに、一歩一歩踏んでいかなければならないステップなんですね。で、その時に、やっぱり必要なのは、自分が知らないから、教えてもらうのが当然だったり、知らないから、うまくできないのが当然だって思ってしまうというのは、その人の思考とか成長をストップさせてしまう、大きな要因なんですね。いや、こんなミスしちゃったのは、私がここ知らないから当然ですよ。私の責任能力だったら、こんな仕事を責任を負えるはずがないじゃないですか。だから、先輩、だから、上司、責任を取ってくださいよ。俺が失敗するのは当然ですよ。だって若造なんだもん。だって入社まだ1年目だよ。何の経験もしてないのに。っていうふうに思ってしまっては、絶対に成長することはできない。 それとはまた逆にですよ。それとはまた逆に教える側、指示を出す側、さっきの話で言うと先輩、上司側っていうのは、こいつは何も経験したことがないんだから、絶対知らなくて当然なんだ。こいつができなくて当たり前なんだ。こいつができないのは自分の教え方が至らないんだ。なぜなら、ちゃんと仕事をしてほしいのは自分だからっていうふうに思えなければ、その若い人が、できない状態っていうのは絶対に良くなるんですね。だから双方のその歩み寄りというか、お互いにフォローし合う状態っていうのは必要なんですね。もちろん片方が、フォローする部分によって成長できる部分は大いにあるんですけど、相手の部分、相手がそこの部分歩み寄ってきてくれるだろうっていう風な考えだと、絶対的に、その人の思う通りにはならないですよね。上司が部下にもっとちゃんと仕事ができるようになってほしい。ミスをもう少し、減らしてほしい。できるだけ完璧な仕事を上げてきてほしいというふうに思っていて、自分のより手伝いをしてきてほしいというふうに思っているのにもかかわらず、そこの、その本人が、成長できるような環境を作ってあげない。本人が頑張らないからいけないんだっていうふうに思うっていうのは、非常に、理にかなってないことだ。だけれども、一足飛びに行けるわけではない。必ず同じところを何回も何回も繰り返して、経験勇気を増やしながら、積もらせながら、バームクーヘンを焼くようにじっくりやらなければならない。でも、場合によってはですよ。場合によっては、可能性としてあり得るのは、そのトラックを一周するまでもなく、ちょっと横に一歩ずれて、周回一周早く走ってる人と、一緒に同じスピードで走り出すことが、できることがたまにあるんですよ。それっていうのは本当にたまに稀ないろんな偶然が重なって、行われることであって、それを当てにしちゃいけない。というところですね。うん、まあ、何の話なんじゃって話ですよね。うん。なんかいっぱいごめんなさい。いっぱい書き込みあるな。いっぱい書き込みある。ごめんなさい。全然書き込み更新されてなかったんで。読み上げていきます。4番チャチャさん、おいラジオ繋がらねえぞってことで、まあ、知らないっす。いやごめんなさい。どういう原因かわかんないけれども、多分ハルさんは聞こえてたみたいなんで、何かそちらの方に環境間違いがあったじゃないですか。あったんじゃないですかね。はい。5番7さん、今来たよ。若さは周回遅れということで、いろいろと今お話しさせていただきました。もしね最初の部分聞かれてない方はまた来週日曜日というか、まあ、次の日曜日にいろいろと更新させていただきますので、その時確認していただければと思います。7番7さん、弱者は死ねってこと、それってひどくないってことで。だから死にたくない人は死なないように手を講じるしかないんですよ。うん。死にたくないんだったらそうするしかないんです。だけど死んでしまう状態がある。それはもう、それだけだったという話です。で、そうだ、さっきのね、その彩子さんが、言ってたところでもあるんですけど、もう、よくわかってるな、この人はって思ったんですよ。私が言いたいことをよく言ってくれてると思ったんだけど、そのラジオパーソナリティのね、ガマダケンさんっていう人がいるんですけど、ガマダケンさんが、いや、今後のこの日本社会において、なんかこう、やっぱりそういう弱肉強食、で、その弱者っていうものはそういう風な性質になってきてる。で、日本っていうものは、まあそのアフリカと比べると、かなりまあ裕福であって、格差というものは薄いのにもかかわらず、こういうふうに格差社会というふうに言っていると。そこについて、この先、何かこう、憂いのようなものはありますか？聞いたら、いや、私ね、無責任だから、憂いなんてものはないですね。なんでかって、だって、弱者って呼ばれる人たちは、自分たちがそういうふうにしなかったから弱者なわけであって。で、強者っていう人は、自分がね、生きていくためにはどうすればいいかということを必死に考えて、それを実行してきたからこそ強者なわけですよ。だから、なるようにしかなりませんよ。うん。別に、死んでいく人は死んでいく人たち。うん。私もアフリカとかいろんな国に行ってね、大変な人たちたくさん見てきましたけど、その人たちは、そうなるべくしてそうなったんです。だから、どうしようもないんです。で、その人たちを助けたいともし思うのであれば、助けるために必死に努力すればいいじゃないですか。努力が実るかどうかはその人次第ですよ。って言ったんですね。まさしく私はその通りだと思います。だから、何かこうしなければ、社会のために、社会とはこういうふうな形であるべきだ、というふうな、ものっていうのは、まあ、その人がそうしたいというだけの話なんですね。 まあ、なので、まさしく弱肉強食というところですね。はい。だから弱者は死ねってことでもあります。はっきり言えば。はい。ちょっと違うな。弱者は死んでも文句言えないと言っています。はい。チャチャ、8番チャチャさん、聞けねえぞということで、まあ、運が悪かったんでしょう。はい。9番の皆さん。弱者だからこそっていうところで、コメントいただいております。話は違うかもしれないけれども、職場でタバコを吸う人と吸わない人がいます。吸う人たちは、休憩時間ないなどに喫煙に行くんですけど、吸わない人の中には、休憩時間も仕事してたりするんです。で、終わってみると、タバコを吸って休憩した人、してた人は、定時上がり。休憩せずに仕事してた人たちは残業って感じになります。で、喫煙者がたまに忙しい時に残業申請したりすると、タバコ吸ってたんだから、と言われることがあるんですよ。私は吸わないんだけど、なんかおかしいなって思ったりしてます。少し論点がずれてるので申し訳ないんですけど、どう思いますか？喫煙者は弱者って感じで、社会では捉えられてますけど、私の職場ではどう見ても、喫煙者が弱者で搾取されてるみたいで、もやもやするんですよ。なるほどね。私自身は、まあ、別にどっちが弱者で強者っていうような感覚は全くないんですけど、まあ、ちょっとかわいそうだなって思うところはありますね、喫煙者の人は。あまりにもやっぱり、ここ数年で肩身が狭くなってるなっていうふうに思うんで、ただね、その、9番七瀬さんが書いてくださったその環境の中で言うのであれば、まあ、残業申請すると、タバコ吸ってたんだから、その休憩時間っていうのはですね、法定で決まってるんですね。ある程度。まあ、その働く時間にもよるんですけれども。例えば8時間労働があって、8時間働いた場合には、昼休憩を取らなければならないんですけど、それが45分以上取らなければならないとなってるんですね。で、その45分っていうのは、バラバラでもいいし、1回で取ってもいいんですよ。まあ、それはその会社で決めること。で、その会社でルール、決まったルールの中で、働いてる人たちは、休憩を取らなければならない。で、その休憩の時間っていうのは、基本的には、働くことを強要してはいけないんですね。休憩でいいんです。だから、まあ、働いてる本人が自主的に働く分にはいくらでもね、いいんですけど、働いてもいいんですけど、それっていうのは、例えば、経営者である私の感覚からしてみれば、まあ、もちろんそういう人は非常にやる気があって、ウェルカムだから非常に評価しますし、その人の給与っていうものに対して反映させなければ、ならないだろうなっていう感覚は私は持ってるんですが、もし私が雇っている人間がそうだったとしたらですね。だけど、だから、その休憩時間、タバコを吸ってたから残業申請した時に、残業申請を却下するってことは、まあ、簡単に言えば、労働基準監督署的な考え方からすると、おかしな話であって。休憩時間として、会社が決めている、ルールとして決めているものがあって、その時間に仕事しなかったから、その分の残業はタダですよっていうのは、おかしな話です。っていう回答で、よろしいですかね。はい。10番7さん、強者が病気になったりして弱者になった場合は、それは病気になったのが悪いってこと？それでも助けを求めてはいけない？遠慮しないといけないの？ってことで。だからですね。遠慮っていう言葉をもう一度言いますよ。遠くを思んばかる。全体を見て、それがベストだって思えることにより、重きを置くということです。まず、強者と弱者っていうところがどういうところでラインを引かれるのかっていうところは非常に曖昧で、その環境環境、状況、瞬間瞬間に応じて変わってきます。だから、瞬間強者だった人が次の瞬間弱者になるということは往々にしてありますし、もちろん病気になったから弱者になったという部分もあると思います。病気になったって強者の人は強者です。で、病気になったのが悪いんではありません。病気になったって強者でいることはできます。うん。だから、強者になりたいか、強者、何が良い悪いという部分に関してはですね、他の回でもお話しさせていただいておりますけど、その、客観的に見て良い悪いってことは言えないんですよ、はっきり言って。で、じゃあ良い悪いってどういう基準で良い悪いなのかっていうと、その人が、本人が何か目的を持ってるときに、その目的に対して、進めるベクトルになる材料が良いこと。で、そうじゃないこと。それを邪魔するような逆のベクトルに働くような事象が悪いことなんです。だから、その人が強者でありたいと思いながら、 自分が病気になって、あ、自分が弱者になってしまっているなと感じるのであれば、それは悪いことです。だけど、病気になったとしても自分が強者であることができていて、自分の目的が叶っているのであれば、それは別に悪いことではないです。逆に、弱者が自分が病気になったことによって、強者になるための何かを得たのであれば、それはいいことです。うん、で、助けを求めたいのであれば、助けを求めればいいんです。だけど、それに対して、その求めた助けに対して応じる人がいるかどうかっていうのは、その人次第。応じることに、を、義務づけることはできないし、強要することはできないからです。そういうことを言ってるんですね。どこまで行ったんだっけ？はい、11番、ナレさん、ちゃんと聞こえてますよということで、ありがとうございます。12番、ナレさん、途中からラジオ聞くとさっぱりわかんねえよということで、まあ、それはもうしょうがないこと。最終的に、ポッドキャスト並びに、ブログ等で聞いていただければと思います。13番、ハルさん、ありがとうございます。誰かのすり込みかどうかは別として、やっぱ人を殺すというのは正直抵抗があるな。単純に自分が死ぬのが嫌だから、他人を殺すのも嫌ってことなんだけど、でも、相手が人間じゃないだけで僕らは生き物を殺してむしゃむしゃ食べてるわけだけれども、そういう意味から言っても人を殺す、イコール同族を殺すことがなぜいけないのか、っていう決定的な理由を説明するのは難しい気がしますね。やっぱり近い生物でその対象の気持ちが他の動物よりもわかるから嫌だと思うのかね。まあまさしく、その後者の部分に関しては、後半の部分に関しては、ああ、そういうことだと思います。で、さらに言えばですね、春さん。私たちは、まあ直接的ではないにしろ、他の生き物だけではなくて、他の人も殺してます。なぜそう言い切れるかというと、私たちがこうやって裕福な生活をすることができているのは、発展途上国の人たちを安く買い叩いて、その人たちが、本来、その、いわゆる経済的な観点からすると、その働きに見合うようなものを得ない状態で、働いてくれてるからこそ、私たちはその恩恵を、本来その人たちが受ける分の、見合った、いろんな給与だったり、食べ物とかっていうものの分を私たちが搾取しているからこそ、私たちは、こんな飽食の時代を迎えることができているわけなんですね。そういった構図っていうのは、そういったシステムになってるっていうのは、また別の回でもお話ししたいというふうに思ってますけど、だから、それによって飢餓で苦しんで亡くなったり、それによって、存分な医療を受けることができずに亡くなっていく方っていうのは、私たちが殺してるんですよ。その人たちの、が死んでくれないと私たちはこんな生活を送れないんです。うん。だから殺してるんですよ、私たちは。だから、人を殺すっていうことに抵抗があるっていうのは、やっぱり、そこの部分が、見えてない。もしくは、そうじゃないって感じてる。うん、じゃないかなと私は思います。別にそれがいいとも悪いとも思わないですよ。うん、さっき言ったみたいに、いい悪いの観点っていうのは、その人個人によって違いますから。だけど、事実そういうことがあるってことは、知っておいた方が、よりいいんじゃないかなと。より、その人本人、春さんだったら、春さん本人が考えるときに、いい材料になるんじゃないかと思います。14番奈良さん、ありがとうございます。私も途中から聞き始めたので何を言ってるかわけがわからないという状態であります。わらわらわらってですね。申し訳ないですね。いつにも増して、よくわからない回になってますね。ありがとうございます。15番奈良さん、ありがとうございます。強者になれる環境というものもあると思います。環境に恵まれない強者になれる可能性があるという存在があると思います。うん。強者になりやすい環境っていうのはあるかと思いますけど、まあ、言ったように、強者っていうものは、かなり環境に応じて、いろいろと、その定義が変わってきますし、その人が何をしたいのかっていうことです、まずはね。何をしたいのか。たとえ弱者であったとしても、その人がやりたいことができてれば、その人は大満足じゃないですか。それでいいんですよ。うん。だけど、まあ、その強者にならなければならないとみんなが思っている。もしくは強者になった方がよりいいと思っているってことは、ある程度、いろんな教育だったり、社会的な常識っていうものが、そのみんなが求めているものを、企画化しているからですね。こっちの方向に行った方がいいですよ。はい、どうぞって言って、旗を振っている、人がいて、こっちですよ、こっちですよっていうふうに案内している人たちがいて、みんなそっちの方をざっと一斉に向くからこそ、そっちにより近い人が強者だというふうな基準ができるわけなんですね。みんながそれぞれ全く別の目的を持って生きていたとしたら、別に誰が強者とか弱者とかっていうのはないんですよ。だけど、ある程度一定の、その、 こっちの方がいいというふうにされる考え方の刷り込みがあるからこそ強者というものが生まれるんですね。はい、16番、チャチャさん、ありがとうございます。おめえラジオでも冷てえなということで。まあ、冷たいと判断されるのであれば冷たいんでしょう。はい、17番、ハルさん、ありがとうございます。弱者に甘んじてるなってことかって。ダンさん厳しいねって。まあ確かに厳しいかもわかりませんね。でも今の日本人の大半はそれに該当するって感じはするなってことで。そうですね。うん、まさしくそう。私自身もそうです。はい、18番、七瀬さん。ありがとうございます。七瀬さん、ダンさんが諸事情で弱者側に、なったらどうしますかってことなんですけれども。弱者側になったらどうしますか？いや、私弱者側だと思ってるんですけど。だから、私自身は、先ほど言ったように、私自身の目的を叶えるために、私の中での強者になるべく、今、勤しんでいるわけです。このラジオも、私自身が強者になるための一環です。19番、奈良さんありがとうございます。あ、奈良さんじゃない、ちゃちゃさんありがとうございます。今日は残酷な放送だなってことで、いつも言ってることと変わりませんけどね。それをまあ、ちょっと露骨に言ってるっていう感じですかね。20番、奈良さん、何か冷たい感じを受けます。助け合いの精神は偽善ですかっていうことで。はい。偽善です。とまあ、言い切ってしまうのは、ちょっと違うかなと私は、実は思っています。なぜなら、助け合いとかっていう言葉が、もしくは精神という言葉が、私とその20番の七瀬さんの間で、定義されていないからですね。偽善っていう回を聞いてください。偽善っていう回、第何回か忘れましたけれども、20番の七瀬さんがもし、お時間あるようであれば、私のポッドキャストもしくはブログの方で、偽善っていう回がありますね。そちらの方を聞いていただけると。いいですね。私も偽善を追い求めていた時期がありました。21番、RPM さん、ありがとうございます。途中から聞き始めました。僕とダンさんの考えはいつも通り同じだな、と思うんだけど、その綾子は実に怪しい人物なので笑って、こういう話もじっくり話したいなと。私はその、ラジオの中での、その綾子しか知らないので、ただ、話聞く限りでは、ちょっとね、いろんな、まあ、いろんな慈善事業とかに、関わっていたり、いろんな国に行っていろんなことしてるみたいなんで、ちょっと全貌が全く見えてこない部分が、あるんですけれども。そこの部分ね、RPM さんはさすがですね、その綾子という人知ってるからすごいですよね。うん、そこの部分ちょっと詳しくお話聞きたいです。ありがとうございます。またね、今度ゲストで来てください。22番、春さん。そうですね。僕らは間接的に人を殺しているのはなんとなく気づいています。基本的にはそこから目をそらしている。でも少しでもそれについて考えていたいとか思っているからここにいるわけだな。多分。ありがとうございます。確かにそうなんですね。多分みんな気づいてる。だけど目をそらしている。なぜならそこを認めてしまっては今まで自分たちが常識だとか大切にしなければならない、守らないといけない、みんなの人の命はみんな平等で守らなければならないと思っているその理屈が全部崩れてしまうからなんですよ。それが崩れてしまったら何を信じていいかわからないし、自分たちが今まで指標としていたものがなくなってしまって路頭に迷ってしまうから、それを受け入れたくないんですよ。それが弱者たるゆえんです。はい、23番七瀬さん、多分18番さんと一緒ということですね。なるほどってことで、そういった答えでございます。ありがとうございます。24番 RBM さん、最初から聞きたかった笑、アップされるの楽しみです。今日はダンさんアウェイの雰囲気ですね。当たり前のことを言ってるだけなのにね、ってことで。そうなんですよね、RBM さんね。まぁ、ちょっと露骨に言うと、ちょっとやっぱり冷たい感覚を持ってしまう。なぜでもじゃあ冷たい感覚を持ってしまうのかっていうと、やはりそれが、弱肉強食っていうのは分かっていつつも、それを曖昧にして、みんなね、平等だよねっていうのを、みんなで言い合って、お互いのことを殺さないよね、殺さないよね、あんた自分のことを殺さないよねっていうことを確認し合いたい人種になってしまっているからですね。私自身が、いや、お前のこと邪魔になったら殺すよって言ってるんですよね、今、私はこの放送で。ね。で、死んでしまったとしても文句言えねえよって。で、しかもみんながそれに対して反発してくる。もしくは、私に対してちょっと、冷たいよって感じるってことは、ちゃんと分かってるんですよ、そのことを。ね。指摘されたくないところを指摘されてしまったからこそ、冷たく感じてしまう。いや、そこ、 本当は分かってるんだけど、あえてそんなこと言わなくていいじゃんって多分みんな感じちゃうんですね。うん。というところでもうちょっとね、皆さんね、本当にレッスンたくさんいただいてありがとうございます。いろいろとね、まだお話ししたいところもあるんですが、まあ今日ね、言いたかったところっていうのもある程度言えました。その若さっていうのは周回遅れなんだと。で、だから周回遅れだっていうことは別に悪い表現で言いたいわけじゃないんですよ。むしろいい表現で。ただ、走り続けていけば、自分が目的とするところにまたたどり着けるんですよ。周回遅れになったって、ね、たとえ自分が今視野が狭くって、視野が広い人からすれば、周回遅れになってしまってるかもしれないけれども、ただ、走り続ければ、そこにたどり着くことができる。だけど、またそこにたどり着いた時には、自分よりも1周も2周も3周も先を走ってる人から教えてもらうことがたくさんあるってことなんですね。で、その経験勇気っていうものをどう積もらせていくのかっていうところはまた違う回でお話しさせていただいておりますので、すでに。そこの部分でね、過去の回を聞いていただければいいんじゃないかなと思うところでございます。まあね、ちょっと、今回もちょっともう時間あまりないんですけれども、もうバッとね、エンディングの方に入っていきたいと思います。はい、エンディングです。いやー、今日はね、はっきり言ってね、開始40分ぐらいまでは、もう、どうしよう、どうしよう、どうしようって思ってたね。どうしよう、どうしようって思ってたね。多分ね、ゆっくり後から聞いてもらえればそれがね、読み取れると思うんですけど。まあ、後からの後半の怒涛の皆さんの書き込みによって、私の感覚もまた取り戻してきてですね、いろいろとお話しさせていただいたんですけど、まあいつも言ってることと変わりはないです。ただそのいつも言ってることっていうのを多分そのバームクーヘンの理論で、周回遅れの理論で全く一緒なんですけど、今まで言ってたことと一緒だけど、あ、ダンってそっか、こういうこと言いたかったのかっていうことがまた新たにわかる時が来る。私はずっと同じことを違う視点から言っているだけなんだけど、最初の部分でダンが言ってることを理解できたと思っていても、またさらに違う部分が出てくる。それは私自身が意図している部分でもあれば、私自身が意図しないところでも皆さんに違う形で伝わっていくということは往々にしてあります。なので、私は続けますし、なので私は同じことを違うところで、違う切り口でお話ししていきたいと思います。そういった部分ね、感じてくださる方がいらっしゃったらですね、ぜひぜひ、そのことについてまたお話しするためにゲストなり、来ていただいても構いませんし、やはりお便り等をいただけると大変嬉しいなというところでございます。最近ね、またお便りがパタッと来なくなってしまっておりますので、ぜひぜひね、皆さんからのお便り、お待ちしておりますので送っていただければと思います。まあ、それではですね、まあ、ちょっと早いですけれども、早くはねえか、結構遅いな。皆さん今日 もう本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。第36回、若さとは周回遅れのことでした。それでは皆さん、おやすみなさい。